さまざまな集いが町の未来をつくる。高校生のキャリア教育を支援する未来図設計ラボの平松明日香さん、農家でありながら各地でキッチンカーマルシェも企画する三船和真さん、カルチャーコンビニエンスクラブ株式会社の瀬川祐樹さん、市市長政策課の田川大輔課長が新しい不知火美術館図書館について考えました。身近な文化と学びの施設。三船さん、ここは居心地が良い場所ですね。先日キッチンカーを出店させてもらいましたが、出店する側も気持ちいい。子供も連れてこられますし、若い人もお年寄りの方も来てくれて、他の出店者も喜んでいました。平松さん、駅からも近いし、熊本市の高校生たちにとってもすぐ来られます。今、地方創生をやってみたいという高校生たちってすごく多いんですよね。そういう子たちも一緒に魅力を発信して、彼らにとっての学びの場にもなればいいなと感じています。田川さん、子どもたちにとっても新しく自慢できる施設ができたのではないかと思いますね。瀬川さん、私たちが運営する全国の公共施設では、図書館だからできない、やらないとは考えません。むしろいろいろな取り組みをした方が知ってもらえるきっかけにもなります。多くの方々に使ってもらえるような施設にしたいですね。学生にとっても学校以外の学びの場になればと。田川さん、社会に出たら答えがないから与えられたものを解くのではなくて、どういう落としどころにするのかが求められます。高校生から答えを作る取り組みをしていくのは面白いですよね。手川さん、宇城市の人にお話を聞いて印象に残っているのが、夢は持つがアーティストになる道は全くないということ。今回の企画展もそうですが、アーティストが身近に来ると芸術家という将来の夢も一つ増えるかもしれませんよね。三船さん、確かに今まで宇城市ではあまり芸術に触れる機会が多くなかったように思います。田川さん、文化に力を入れるのはハードルが高かったと思うんです。ここの一つの魅力は来やすい雰囲気、人が集う施設になってきたので、これからもう一段階取り組まないと、集まったいろんな人たちが化学反応を生む方法を考えたいです。集いをきっかけに、瀬川さん、美術館展示室は一つのスペースですが、企画展は年3回で180日ほど、残りは全部貸し館で申請をいただけると一般の人でも使えます。平松さん、今美術館で高校生プロジェクトとしてファッションショーの準備をしています。自治体や企業さんも協力してくださって感謝していますね。田川さん、それがさまざまなきっかけになってくれたら、絵を飾る場所だけでなく、ファッションショーもできる。外でもキッチンカーや演奏会など、いろんな使い方ができますし。瀬川さん、美術館と図書館の機能をちゃんと提供するのは大前提。その上で、いろんな人に来てもらうきっかけをたくさん作りたくて、そしてその人たちと一緒にいろんなことを始められる プラットフォームのような場所にもしていきたいんです。平松さん、高校生って大人に出会う機会があまりないんです。ここに集う、さまざまに活躍する大人の話を聞いて将来の選択肢を増やせたらいいなと。特にコロナ禍で動き出せなかったたくさんのやる気あふれる子たちにとってスタートの場になればいいですよね。三船さん、高校生でも大人でもチャレンジできる場所に、みんなが積極的にチャレンジできるのが一番ですし、こんな素敵な空間で市民自体が楽しんでいろんなことをやっていける環境になっていけば嬉しいですね。未来図設計ラボ監修お弁当プロジェクト。4月3日の記念式典では、市内2つの県立高校がタッグを組み制作したお弁当が振る舞われました。小川工業高専は手製の箸を、弁当は KKR ホテル畑智和料理長が直接指導し、松ヶ瀬高専が制作しました。松ヶ瀬高2、3年生と KKR ホテル未来図設計ラボの皆さんは、見栄えも味もよくできました。料理長の豆知識は面白い情報ばかり。いずれは販売もしてみたいです。小川工業高専の代表のお二人は、欅は機械で、ヒノキは手作業、使いやすく丁寧に仕上げました。